6ページ、レベル2まで。レベル2は、委員会名。行政視察研修報告。先進地リポート。総務常任委員会。10月6日木曜から7日金曜。視察先。山口県宇部市。広島県呉市。持続可能な街づくりを目指して、シティセールスについて、宇部市。概要。宇部市では、平成25年に、宇部市シティセールス基本方針を策定した。都市が持つ様々な魅力を対外的により効果的にアピールし、観光客の増加、特産品の販売促進、交流人口や定住者の増加等を目的に、都市の活性化を図っている。3つの戦略目標として、宇部ブランドの確立、認知度向上、市民の誇りや愛着心の向上、宇部の特性を生かした魅力ある資源の創出を掲げている。視察を終えて、シティセールスにおいて目標を立て、ポイントを絞り込み、戦略を実行するという流れは明快であり、良い印象を受けた。選択と集中によるポイントの絞り込みが重要であることが分かったが、公正公平な選択を行うには、誰がどの基準で行うのか、オープンにしなければならないと感じた。宇部市では、シティセールス課、シティセールス係を置いているが、これは観光部署や広報等が連携すればできることだとも考えられ、本市でも引き続き研究していきたい。公共施設管理について、呉市。概要。呉市では、築30年以上の施設が全体の 41% を占め、著しい老朽化と人口減少、高齢化により、利用頻度の少ない施設が増えている。そのため、平成24年から公共施設の再配置に着手した。特に、サウンディング型、事業者提案型、市場調査に取り組んでいる。視察を終えて、多くの老朽化した公共施設を抱えている状況は本市とほぼ一緒であった。今までは施設の使い道を行政が決めた上で事業者を公募していたが、サウンディング型とは施設の使い方から公募するというものであり、非常に興味深かった。つまり、A という公共施設がありますが、利用方法を公募します。とした上で、活用可能な意見があれば、それをもとに公募案を作成していく。この段階を踏むことで、行政では思いもよらなかった利用方法が見出される可能性もあり、今までの町の姿勢から、より積極的な施設の再活用が期待される。本市でも大いに期待できる手法であると感じた。教育福祉常任委員会。10月24日月曜から25日火曜。視察先。滋賀県大津市。滋賀県湖南市。児童生徒の教育環境整備。いじめ対策について、大津市。概要。大津市では、平成23年度に、市内の中学生がかけがえのない命を自ら絶つという痛ましい事件が発生した。このことにより、二度とこのような悲しいことが起きないように、大津市子どものいじめの防止に関する条例が、議員発議で、平成25年4月に施行された。教育委員会では、 いじめ対策推進室、児童生徒支援課、少年センターなどと連携を取り合い、防止に努め、さらに、大津の子どもをいじめから守る委員会では、弁護士、臨床心理士、学識経験者等で形成された外部の調査機関が組織を強化している。視察を終えて、いじめの定義は、一定の人間関係にある児童生徒が心理的または物理的な影響を与える行為であり、対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものとなっている。個々に感じる差はあるものの、どの子供にもどこの学校でも起こりうるという認識が必要である。誰にも相談ができずに、大切な命を捨ててしまうということがないようにしなければならない。インクルーシブ教育について、湖南市。概要。障害のある子どもと障害のない子どもが同じ場で学ぶことで、個々の人権を尊重し合う情操教育ができ、互いに認め合うことで、どの子どもも安心して学べる居場所を作ることができる素晴らしい学校教育システムである。視察を終えて、児童の特色として合理的配慮実施率が児童数全体割合の 34%、個別指導計画作成率で外国にルーツがある児童が 20% 在籍しているとのことだった。日本語が理解できていない子どもが多くいることも含め、個々に合わせる教育方法が望まれ、児童一人一人の価値観や病状などの情報を先生たちが全員共有し対応していた。時代の変化や地域の特性を見据えた新しいタイプの学校づくりを視野に入れた、活力ある魅力的な学校づくりを推進するにあたり、まだまだ整備しなければならない課題が数多くあることを実感した。経済環境常任委員会、10月5日水曜から6日木曜。視察先、甲府教頭地域ゴミ処理施設事務組合、山梨県笛吹市、長野県塩尻市、株式会社小川の庄、長野県小川村。より良い居住環境整備に向けて、甲府教頭地域ゴミ処理施設整備事業について、笛吹市。概要。甲府市、笛吹市、山梨市、および甲州市は、現有する施設と民間施設も活用しながら、ゴミの適正処理を行っているが、現有する施設は老朽化が進んでいるとともに、施設の使用期限も迫ってきている。このような状況の中、4市が共同してゴミの広域的中間処理施設の建設を進めるよう県から要請があり、1施設に集約することで資源の再利用や環境負荷、施設建設及び運営コスト等の低減が図られることから、甲府教頭地域ゴミ処理施設事務組合を設立し、中間処理施設の整備を進めていくこととした。視察を終えて、本市においてもゴミ処理を近隣4市で共同処理しているが、施設の使用期限の問題等、ゴミ処理施設の移転も含めた施設整備計画を直ちに策定しなければならない時期にある。策定する施設整備計画においても、施設の使用期限等、慎重な検討を要する重要な事項が多く、 本事業の取り組みを十分参考としたい。ICT の活用による鳥獣害対策について。塩尻市。概要。塩尻市は ICT を通じて地域の安全安心や産業の活性化に向けて約10年にわたって独自の情報ネットワークを構築してきた。そのネットワークを活用し、市内に設置した様々なセンサーから収集した情報を効率的、効果的に地域住民等に配信する仕組みを構築し、鳥獣被害の軽減や住民の安心・安全の向上に大きく貢献している。視察を終えて、塩尻市では獣検知センサーや罠捕獲センサーを設置し、サイレン音や光等で追い払うとともに、獣が罠にかかったことを地元農家や猟友会にメール配信することで、鳥獣被害を克服し、農家や猟友会の人的、精神的な負担の軽減が図られた。本市においても、鳥獣害対策は喫緊の課題であり、ICT を活用した効率的な対策に積極的に取り組む必要がある。各常任委員会の視察内容の詳細については、市ホームページの市議会ホームページ内、行政視察報告に視察報告書を掲載してありますので、そちらをご覧ください。議会だよりのアプリ配信、まちいろを始めました。議会だよりをより多くの皆様に届ける新しい情報発信手法として、新たにスマホ、タブレット端末用アプリ、まちいろを利用した配信を始めました。アプリをダウンロードすれば、市のホームページに接続しなくても、議会だよりを閲覧することができ、また発行日にはスマホ、タブレット端末にお知らせ、プッシュ通知が届きます。スマホ、タブレットの Android 用 QR コードと iPhone、iPad などの iOS 用 QR コードがあります。アプリのダウンロードは無料ですが、通信費は利用者の負担になります。以上、6ページでした。第1回定例会、2月21日火曜、開会予定です。発行、機密市議会。編集、機密市議会だより編集委員会。委員長、小倉康之議員。副委員長、加藤清美議員。委員、保坂義和議員、牧義雄議員、高橋明議員。郵便番号 299-1192、君津市久保 2-13-1。電話 0439-56-1497。ホームページ http://www.citycity.kimitsu.lg.jp 機密市議会検索。これで声の機密市議会だより2017年2月1日発行ナンバー127を終わります。収録は平成29年1月27日、音訳の会さざ波、柳瀬真治、柳瀬文子でお送りしました。市議会事務局から CD で声の 市議会だよりをお聞きの皆様にお願いです。CD のケースのみ返却ください。